堀達夫作、風立ちぬ。
冬。1935年10月20日、午後、いつものように病人を残して私はサナトリウムを離れると、収穫に忙しい農夫らの立ち働いている田畑の間を抜けながら、雑木林を越えて、その山のくぼみにある土気の絶えた狭い村に降りた後、小さな渓流にかかった吊り橋を渡って、その村の対岸にある栗の木の多い低い山へよじ登り、その上方の斜面に腰を下ろした。そこで私は何時間も明るい静かな気分で、これから手をつけようとしている物語の構想にふけっていた。
時折私の足元の方で思い出したように、子供らが栗の木を揺すぶって一時に栗の実を落とす。その谷中に響き渡るような大きな音に驚かされながら、
そういう自分の周りに見聞きされるすべてのものが、私たちの生の果実もすでに熟していることを告げ、そしてそれを早く取り入れるようにと自分を促しでもしているかのように感じるのが、私は好きであった。ようやく日が傾いて、早くもその谷の村が向こうの雑木林の影の中にすっかり入ってしまうのを認めると、私は静かに立ち上がって山を降り、再び吊り橋を渡って、あちらこちらに水車がごとごとと音を立てながら絶えず回っている狭い村の中を、なんということはなしに一回りした後、八ヶ岳の山麓一帯に広がっている唐松林のへりを、もうそろそろ病人がもじもじしながら、自分の代わりを待っているだろうと考えながら、心持ち足を早めてサナトリウムに戻るのだった。10月23日。明け方近く、私は自分のすぐ身近でしたような気のする異様な物音に驚いて目を覚ました。そうしてしばらく耳をそば立てていたが、サナトリウム全体は死んだようにひっそりとしていた。それからなんだか目が冴えて、私はもう寝つかれなくなった。小さな蛾のこびりついている窓ガラスを通して、私はぼんやりと暁の星がまだ二つ三つかすかに光っているのを見つめていた。が、そのうちに私は、そういう朝明けが何とも言えずに寂しいような気がしてきて、そっと起き上がると、何をしようとしているのか自分でもわからないように、まだ暗い隣の病室へ素足のままで入っていった。そうしてベッドに近づきながら、節子の寝顔を鏡込むようにしてみた。すると、彼女は思いがけず、ぱっちりと目を見開いて、そんな私の方を見上げながら、どうなすったの？と、いぶかしそうに聞いた。私は何でもないと言った目くばせをしながら、そのまま静かに彼女の上に身をかがめて、いかにもこらえきれなくなったように、その顔へ、ぴったりと自分の顔を押し付けた。まあ、冷たいこと。彼女は目をつぶりながら、頭を少し動かした。髪の毛がかすかに匂った。そのまま、私たちはお互いのつく息を感じ合いながら、いつまでも、そうしてじっと頬ずりをしていた。 ら、また栗が落ちた。彼女は目を細めに開けて私を見ながら、そう囁いた。
ああ、あれは栗だったのかい。あいつのおかげで、俺はさっき目を覚ましてしまったのだ。
私は少し上ずったような声でそう言いながら、そっと彼女を手放すと、いつの間にかだんだん明るくなりだした窓の方へ歩み寄っていった。そして、その窓に寄りかかって、今しがた、どちらの目からにじみ出たのかもわからない熱いものが、私の方を伝うがままにさせながら、向こうの山の背に、いくつか雲の動かずにいるあたりが、赤く濁ったような色合いを帯び出しているのを見入っていた。畑の方からは、やっと物音が聞こえ出した。
そんなことをしていらっしゃると、お風邪をひくわ。
ベッドから、彼女が小さな声で言った。私は、何か気軽い調子で返事をしてやりたいと思いながら、彼女の方を振り向いた。が、大きく見張って気遣わしそうに私を見つめている彼女の目と見合わせると、そんな言葉は出されなかった。そうして無言のまま窓を離れて、自分の部屋に戻っていた。それから数分経つと、病人は明け方にいつもする抑えかねたような激しい咳を出した。再び寝床に潜り込みながら、私は何ともかとも言われないような不安な気持ちでそれを聞いていた。
10月27日、私は今日もまた、山や森で午後を過ごした。一つの次第が、終日私の考えを離れない。真の婚約の主題。二人の人間が、そのあまりにも短い一生の間を、どれだけお互いに幸せにさせ合えるか。抗いがたい運命の前に、静かに頭をうなだれたまま、互いに心と心、身と身とを温め合いながら、並んで立っている若い男女の姿。そんな一組としての寂しそうな、それでいて、どこか楽しくないこともない私たちの姿が、はっきりと私の目の前に見えてくる。それを置いて、今の私に、何が描けるだろうか。果てしのないような山麓をすっかり黄ばませながら傾いているカラマツ林の縁を、夕方、私がいつものように足早に帰ってくると、ちょうどサナトリウムの裏になった雑木林の外れに、斜めになった日を浴びて髪を眩しいほど光らせながら立っている一人の背の高い若い女が遠く認められた。私はちょっと立ち止まった。どうもそれは節子らしかった。しかしそんな場所に一人きりのようなのを見て、果たして彼女かどうかわからなかったので、私はただ前よりも少し足を早めただけだった。が、だんだん近づいてみると、それはやはり節子であった。
どうしたんだい？
私は彼女のそばに駆けつけて、息を弾ませながら聞いた。
ここであなたをお待ちしていたの。
彼女は顔を少し赤くして、笑いながら答えた。
そんな乱暴なことをしてもいいのかな。
私は彼女の顔を横から見た。
一遍くらいなら構わないわ。 それに今日はとても気分がいいのですもの。
努めて快活な声を出してそう言いながら、彼女はなおもじっと私の帰ってきた山麓の方を見ていた。
あなたのいらっしゃるのがずっと遠くから見えていたわ。
私は何も言わずに彼女のそばに並んで同じ方角を見つめた。彼女が再び快活そうに言った。
ここまで出ると安ヶ岳がすっかり見えるのね。
うん、と私は気のなさそうな返事をしたきりだったが、そのままそうやって彼女と肩を並べてその山を見つめているうちに、ふいと、なんだか不思議にこんがらがったような気がしてきた。
こうやってお前とあの山を見ているのは、今日が初めてだったね。だが俺は、どうもこれまでに何遍もこうやって、あれを見ていたことがあるような気がするんだよ。
そんなはずはないじゃないの？
いや、そうだ。俺は今やっと気がついた。俺たちはね、ずっと前にこの山をちょうど向こう側からこうやって一緒に見ていたことがあるのだ。いや、お前とそれを見ていた夏の時分はいつも雲に妨げられてほとんど何も見えやしなかったのさ。しかし秋になってから一人で俺がそこへ行ってみたら、ずっと向こうの地平線の果てに、この山が今とは反対の側から見えたのだ。あの遠くに見えた、どこの山だかちっとも知らずにいたのが、確かにこれらしい。ちょうどそんな方角になりそうだ。お前、あのススキがたんと生い茂っていた腹を覚えているだろう？
ええ、だが実に妙だな。今あの山のふもとにこうしてこれまで何も気がつかずにお前と暮らしていたなんて。
ちょうど2年前の秋の最後の日、一面に生い茂ったススキの間から初めて地平線の上にくっきりと見出したこの山々を遠くから眺めながら、ほとんど悲しいくらいの幸福な感じを持って、二人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自分自身の姿が、いかにも懐かしく私の目に鮮やかに浮かんできた。私たちは沈黙に落ちた。その上空を渡り鳥の群れらしいのが音もなくスーッと横切っていく。その波重なった山々を眺めながら、私たちはそんな最初の日々のようなだわしい気持ちで肩を押し付け合ったまま佇んでいた。そうして私たちの影がだんだん長くなりながら草の上を這うがままにさせていた。やがて風が少し出たと見えて、私たちの背後の雑木林が急にざわめき立った。私は、もうそろそろ帰ろう、とふいと思い出したように彼女に言った。私たちは、絶えず落ち葉のしている雑木林の中へ入っていった。私は時々立ち止まって彼女を少し先に歩かせた。2年前の夏、ただ彼女をよく見たいばかりに、わざと私の2、3歩先に彼女を歩かせながら、森の中などを散歩した頃のさまざまな小さな思い出が、心臓を締め付けられるくらいに私のうちにいっぱいに溢れてきた。11月2日。
夜、一つの明かりが私たちを近づけ合っている。その明かりのもとで、ものを言い合わないことにも慣れて、私がせっせと私たちの性の幸福を手段にした物語を書き続けていると、その傘の影になった薄暗いベッドの中に、節子はそこにいるのだかいないのだかわからないほど、物静かに寝ている。時々私がそっちへ顔を上げると、さっきからじっと私を見つめ続けていたかのように、私を見つめていることがある。こうやってあなたのおそばにさえすれば、私はそれでいいの。と、私にさも言いたくってたまらないでいるような、愛情を込めた目つきである。ああ、それがどんなに、今の私に、自分たちの所有している幸せを信じさせ、そしてこうやってそれにはっきりした形を与えることに努力している私を助けていてくれることか。11月10日。冬になる。空は広がり、山々はいよいよ近くなる。その山々の情報だけ、雪雲らしいのがいつまでも動かずにじっとしているようなことがある。そんな朝には、山から雪に追われてくるのか、バルコンの上までが、いつもあんまり見かけたことのない小鳥でいっぱいになる。そんな雪雲の消え去った後は、一日ぐらいその山々の情報だけが、薄白くなっていることがある。そしてこの頃は、そんないくつかの山の頂には、そういう雪がそのまま目立つほど残っているようになった。私は数年前、しばしばこういう冬の寂しい山岳地方で、可愛らしい娘と二人きりで世間から全く隔たって、お互いが切なく思うほどに愛し合いながら暮らすことを好んで夢見ていた頃のことを思い出す。私は自分の小さい時から失わずにいる甘美な人生への限りない夢を、そういう人の怖がるような過酷なくらいの自然の中に、それをそっくりそのまま少しも損なわずに生かしてみたかったのだ。そしてそのためにはどうしてもこういう本当の冬、寂しい山岳地方のそれでなければいけなかったのだ。夜の明けかかる頃、私はまだその少し病身な娘の眠っている間にそっと起きて、山小屋から雪の中へ元気よく飛び出していく。あたりの山々は、あけぼのの光を浴びながら、バラ色に輝いている。私は隣の農家から、絞りたてのヤギの乳をもらって、すっかり凍えそうになりながら戻ってくる。それから自分で暖炉に焚き火をくべる。やがて、それがパチパチと活発な音を立てて燃え出し、その音でやっとその娘が目を覚ます時分には、もう私はかじかんだ手をして、しかしさも楽しそうに、今自分たちがそうやって暮らしている山の生活をそっくりそのまま書き取っている。今朝、私はそういう自分の数年前の夢を思い出し、そんなどこにだってありそうもない半がじみた冬景色を目の当たりに浮かべながら、その丸木造りの小屋の中の様々な家具の位置を変えたり、それについて私自身と相談し合ったりしていた。それからついにそんな背景はバラバラになり、 ぼやけて消えて行きながら、ただ私の目の前には、その夢からそれだけが現実にはみ出しでもしたように、ほんの少しばかり雪の積もった山々と、裸になった木立と、冷たい空気とだけが残っていた。一人で先に食事を済ませてしまってから、窓際に椅子をずらして、そんな思い出にふけっていた私は、その時急に、今やっと食事を終え、そのままベッドの上に置きながら、なんとなく疲れを帯びたようなぼんやりした目つきで山の方を見つめている節子の方を振り向いて、その髪の毛の少しほつれているやすれたような顔を、いつになく痛々しげに見つめ出した。この俺の夢がこんなところまでお前を連れてきたようなものなのだろうかしら、と、私は何か悔いに近いような気持ちでいっぱいになりながら、口には出さずに病人に向かって話しかけた。それだというのに、この頃の俺は自分の仕事にばかり心を奪われている。そうしてこんな風にお前のそばにいるときだって、俺は現在のお前のことなんぞちっとも考えてやりはしないのだ。それでいて、俺は仕事をしながらお前のことをもっともっと考えているのだと、お前にも、それから自分自身にも言って聞かせてやる。そうして、俺はいつの間にかいい気になって、お前のことよりも、俺のつまらない夢なんぞに、こんなに時間を潰し出しているのだ。そんな私の物言いたげな目つきに気がついたのか、病人はベッドの上からにっこりともしないで、真面目に私の方を見返していた。この頃、いつの間にか、そんな具合に、前よりかずっと長い間、もっともっとお互いを締め付け合うように目と目を見合わせているのが私たちの習慣になっていた。11月17日。私はもう2、3日すれば私のノートを書き終えられるだろう。それは私たち自身のこうした生活について書いていればきりがあるまい。それをともかくも一応書き終えるためには、私は何か結末を与えなければならないのだろうが、今もなおこうして私たちの生き続けている生活にはどんな結末だって与えたくはない。いや、与えられはしないだろう。むしろ、私たちのこうした現在のあるがままの姿でそれを終わらせるのが一番いいだろう。現在のあるがままの姿？私は今何かの物語で読んだ幸福の思い出ほど幸福を妨げるものはないという言葉を思い出している。現在、私たちの互いに与え合っているものは、かつて私たちの互いに与え合っていた幸福とは、まあなんと違ったものになってきているだろう。それはそういった幸福に似た。しかし、それとはかなり違った。もっともっと胸が締め付けられるように切ないものだ。こういう本当の姿が、まだ私たちの性の表面にも完全に現れてきていないものを、このまま私はすぐ追い詰めていって、果たしてそれに私たちの幸福の物語にふさわしいような、結末を見出せるであろうか。
なぜだかわからないけれど、私がまだはっきりさせることのできずにいる私たちの性の側面には、なんとなく私たちのそんな幸福に敵意を持っているようなものが潜んでいるような気もしてならない。そんなことを私は何か落ち着かない気持ちで考えながら、明かりを消して、もう寝入っている病人のそばを通り抜けようとして、ふと立ち止まって、暗がりの中にそれだけがほの字く浮いている彼女の寝顔をじっと見守った。その少し落ちくぼんだ目の周りが時々ピクピクとひっつれるようだったが、私にはそれが何者かに脅かされてでもいるように見えてならなかった。私自身の言いようもない不安がそれをただそんな風に感じさせるに過ぎないであろうか。11月20日、私はこれまで書いてきたノートをすっかり読み返してみた。私の意図したところは、これならまあどうやら自分を満足させる程度には書けているように思えた。が、それとは別に、私はそれを読み続けている自分自身のうちに、その物語の主題を成している私たち自身の幸せを、もう完全には味わえそうもなくなっている、本当に思いがけない不安そうな私の姿を見出し始めていた。そうして私の考えはいつかその物語そのものを離れ出していた。この物語の中の俺たちは、俺たちに許されるだけのささやかな性の楽しみを味わいながら、それだけでユニークにお互いを幸せにさせ合えると信じていられた。少なくともそれだけで、俺は俺の心を縛りつけていられるものと思っていた。が、俺たちは、あんまり高く狙いすぎていたのであろうか。そうして、俺は、俺の性の欲求を少しばかり見くびりすぎていたのであろうか。そのために今、俺の心の縛りがこんなにも引きちぎられそうになっているのだろうか。かわいそうな節子。私は机に放り出したノートをそのまま片付けようともしないで考え続けていた。こいつは俺自身が気づかぬようなふりをしていた、そんな俺の性の欲求を沈黙のうちに見抜いて、それに同情を寄せているように見えてならない。そしてそれがまたこうして俺を苦しめ出しているのだ。俺はどうしてこんな俺の姿をこいつに隠し合わせることができなかったのだろう。なんて俺は弱いのだろうな。私は明かりの影になったベッドにさっきから目を半ばつぶっている病人に目を移すと、ほとんど行き詰まるような気がした。私は明かりのそばを離れて、静かにバルコンの方へ近づいていった。小さな月のある晩だった。それは雲のかかった山だの、丘だの、森だのの輪郭を、かすかにそれと見分けさせている霧だった。そして、その他の部分は、ほとんどすべて、鈍い青みを帯びた闇の中に溶け入っていた。しかし、私の見ていたものは、それらのものではなかった。私はいつかの初夏の夕暮れに、二人で切ないほどな同情を持って、そのまま私たちの幸せを
最後まで持っていけそうな気がしながら眺め合っていた。まだその何者も消え失せていない思い出の中の、それらの山や丘や森などをまざまざと心によみがえらせていたのだった。そして私たち自身までがその一部になりきってしまっていたような、そういう一瞬時の風景を、こんな具合にこれまでも何遍となくよみがえらせたので、それらのものもいつの間にか私たちの存在の一部分になり、そしてもはや季節とともに変化していくそれらのものの現在の姿が、時とすると私たちにはほとんど見えないものになってしまうくらいであった。あのような幸せな瞬間を俺たちが持てたということは、それだけでももう俺たちがこうして共に生きるのに値したのであろうか、と私は自分自身に問いかけていた。私の背後にふと軽い足音がした。それは節子に違いなかった。が、私は振り向こうともせずに、そのままじっとしていた。彼女もまた何も言わずに、私から少し離れたまま立っていた。しかし、私はその息遣いが感じられるほど、彼女を近々と感じていた。時折冷たい風がバルコンの上を何の音も立てずにかすめすぎた。どこか遠くの方で枯れ木が音を引きむしられていた。何を考えているの？とうとう彼女が口を切った。私はそれにはすぐ返事をしないでいた。それから急に彼女の方へ振り向いて、不確かなように笑いながら、お前にはわかっているだろう？と問い返した。彼女は何か罠でも恐れるかのように、注意深く私を見た。それを見て私は、俺の仕事のことを考えているのじゃないか、とゆっくり言い出した。俺にはどうしてもいい結末が思い浮かばないのだ。俺は俺たちが無駄に生きていたようには、それを終わらせたくはないのだ。どうだ、一つ、お前もそれを俺と一緒に考えてくれないか？彼女は私に微笑んでみせた。しかし、その微笑みは、どこかまだ不安そうであった。だって、どんなことをお書きになったんだかも知らないんじゃないの。彼女はやっと小声で言った。そうだっけなぁ、と私はもう一度不確かなように笑いながら言った。それじゃあ、そのうちに一つお前にも読んで聞かせるかな。しかしまだ最初の方だって人に読んで聞かせるほどまとまっちゃいないんだからね。私たちは部屋の中へ戻った。私が再び明かりのそばに腰を下ろして、そこに放り出してあるノートをもう一度手に取り上げて見ていると、彼女はそんな私の背後に立ったまま、私の肩にそっと手をかけながら、それを肩越しに覗き込むようにしていた。私はいきなり振り向いて、お前はもう寝た方がいいぜ。と乾いた声で言った。ええ。彼女は素直に返事をして、私の肩から手を少しためらいながら離すと、ベッドに戻っていった。
なんだか寝られそうもないわ。二三分すると、彼女がベッドの中で独り言のように言った。
じゃあ、明かりを消してやろうか。俺はもういいのだ。
そう言いながら、私は明かりを消して立ち上がると、彼女の枕元に近づいた。そうして、ベッドの縁に腰をかけながら、彼女の手を取った。私たちはしばらくそうしたまま、闇の中に黙り合っていた。さっきより、風がだいぶ強くなったと見える。それは、あちこちの森から絶えず音を引きもいでいた。そして、時々それをサナトリウムの建物にぶっつけ、どこかの窓をバタバタ鳴らしながら、一番最後に私たちの部屋の窓を少しきしらせた。それに怯えでもしているかのように、彼女はいつまでも私の手を離さないでいた。そうして目をつぶったまま、自分のうちの何かの働きに一心になろうとしているように見えた。そのうちに、その手が少し緩んできた。彼女は、寝入ったふりをしだしたらしかった。さあ、今度は俺の番か。そんなことをつぶやきながら、私も彼女と同じように、寝られそうもない自分を寝つかせに、自分の真っ暗な部屋の中へ入っていった。
11月26日。
この頃、私はよく夜の明けかかる時分に目を覚ます。そんな時は、私はしばしばそっと起き上がって、病人の寝顔をしげしげと見つめている。ベッドの縁や瓶などはだんだん黄ばみかけてきているのに、彼女の顔だけがいつまでも青白い。かわいそうなやつだなあ。それが私の口癖にでもなったかのように、自分でも知らずにそう言っているようなこともある。今朝も明け方近くに目を覚ました私は、長い間そんな病人の寝顔を見つめてから、つま先立って部屋を抜け出し、サナトリウムの裏の裸すぎるくらいに枯れ切った林の中へ入っていった。もうどの木にも死んだ葉が二つ三つ残って、それが風に抗っている霧だ。私がその空虚な林を出外れた頃には、八ヶ岳の山頂を離れたばかりの日が、南から西にかけて立ち並んでいる山々の上に低く垂れ込めたまま動こうともしないでいる雲の塊を、見る間に赤々と輝かせ始めていた。が、そういう明け物の光も地上にはまだなかなか届きそうになかった。それらの山々の間に挟まれている冬枯れた森や畑や荒れ地は、今すべてのものから全く打ち捨てられてでもいるような様子を見せていた。私はその枯れ木林の外れに時々立ち止まっては、寒さに思わず足踏みしながらそこいらを歩き回っていた。そうして何を考えていたのだか自分でも思い出せないような考えをとつおいつしていた私は、そのうち不意に頭を上げて、空がいつの間にか輝きを失った暗い雲にすっかり閉ざされているのを認めた。私はそれに気がつくと、ついさっきまでそれをあんなにも美しく焼いていた曙の光が 地上に届くのをそれまで心待ちにしてでもいたかのように、急になんだかつまらなそうな格好をして、足早にサナトリウムに引き返していった。節子はもう目を覚ましていた。しかし、立ち戻った私を認めても、私の方へは物憂げにちらっと目を上げたきりだった。そして、さっき寝ていた時よりも、一層青いような顔色をしていた。私が枕元に近づいて、髪をいじりながら額に接吻しようとすると、彼女は弱々しく首を振った。私は何にも聞かずに、悲しそうに彼女を見ていた。が、彼女は、そんな私をというよりも、むしろ、そんな私の悲しみを見舞いとするかのように、ぼんやりした目つきで空を見入っていた。夜、何も知らずにいたのは私だけだったのだ。午前の診察の済んだ後で、私は看護婦長に廊下へ呼び出された。そして私は初めて、節子が今朝私の知らない間に少量の喀血をしたことを聞かされた。彼女は私にはそれを黙っていたのだ。喀血は危険という程度ではないが、用心のためにしばらく付き添い看護婦をつけておくようにと院長が言いつけていったというのだ。私はそれに同意するほかはなかった。私はちょうど空いている隣の病室に、その間だけ引き移っていることにした。私は今、二人で住んでいた部屋にどこからどこまで似た、それでいて全然見知らないような感じのする部屋の中に、一人ぼっちで、この日記をつけている。こうして私が数時間前から座っているのに、どうもまだこの部屋は空虚のようだ。ここにはまるで誰もいないかのように、明かりさえも冷たく光っている。11月28日。私はほとんど出来上がっている仕事のノートを机の上に少しも手をつけようとはせずに放り出したままにして置いてある。それを仕上げるためにもしばらく別々に暮らした方がいいのだということを病人には言い含めておいたのだ。が、どうしてそれに書いたような私たちのあんなに幸せそうだった状態に、今のようなこんな不安な気持ちのまま、私一人で入っていくことができようか。私は毎日、二、三時間おきぐらいに、隣の病室に行き、病人の枕元にしばらく座っている。しかし、病人に喋らせることは一番良くないので、ほとんど物を言わずにいることが多い。看護婦のいない時にも、二人で黙って手を取り合って、お互いになるだけ目も合わせないようにしている。
が、どうかして、私たちがふいと目を見合わせるようなことがあると、
彼女はまるで私たちの最初の日々に見せたようなちょっと決まりの悪そうな微笑み方を私にしてみせる。が、すぐ目をそらせて空を見ながら、そんな状態に置かれていることに少しも不平を見せずに落ち着いて寝ている。彼女は一度、 私に仕事ははかどっているのかと聞いた。私は首を振った。その時彼女は私を気の毒がるような見方をしてみた。が、それきりもう私にそんなことは聞かなくなった。そして一日は他の日に似て、まるで何事もないかのように物静かに過ぎる。そして彼女は、私が代わって彼女の父に手紙を出すことさえ拒んでいる。夜、私は遅くまで何もしないで机に向かったまま、バルコンの上に落ちている明かりの影が窓を離れるにつれてだんだんかすかになりながら、闇に四方から包まれているのを、あたかも自分の心の内さながらのような気がしながら、ぼんやりと見入っている。ひょっとしたら、病人もまだ寝つかれずに、私のことを考えているかもしれないと思いながら。12月1日。この頃になってどうしたのか。私の明かりを慕ってくる蛾がまた増え出したようだ。夜、そんな蛾がどこからともなく飛んできて、閉め切った窓ガラスに激しくぶつかり、その打撃で自ら傷つきながら、なおも生を求めてやまないように、死に身になってガラスに穴を開けようと試みている。私がそれをうるさがって、明かりを消してベッドに入ってしまっても、まだしばらく物狂しい羽ばたきをしているが、次第にそれが衰え、ついにどこかにしがみついた霧になる。
そんな翌朝、私は必ずその窓の下に、一枚の朽ち葉みたいになった蛾の死骸を見つける。
今夜もそんな蛾が一匹、とうとう部屋の中へ飛び込んできて、私の向かっている明かりの周りを、さっきから物狂しくくるくると回っている。やがて、ばさりと音を立てて、私の髪の上に落ちる。そして、いつまでもそのまま動かずにいる。それからまた、自分の生きていることをやっと思い出したように急に飛び立つ。自分でももう何をしているのだかわからずにいるのだとしか見えない。やがてまた私の髪の上にバサリと音を立てて落ちる。私は異様な恐れからその蛾を追い抜けようともしないで、かえってさも無関心そうに、自分の髪の上でそれが死ぬがままにさせておく。12月5日。夕方、私たちは二人きりでいた。付き添い看護婦は今しがた食事に行った。冬の日はすでに西方の山の背に入りかけていた。そしてその傾いた日差しが、だんだん底冷えのしだした部屋の中を急に明るくさせ出した。私は病人の枕元でヒーターに足を乗せながら手にした本の上に身をかがめていた。その時病人が不意に、
あら、お父様、とかすかに叫んだ。
私は思わずぎくりとしながら彼女の方へ顔を上げた。私は彼女の目がいつになく輝いているのを認めた。しかし私はさりげなさそうに、今の小さな叫びが耳に入らなかったらしい様子をしながら、
今何か言ったかい？
と聞いてみた。彼女はしばらく返事をしないでいた。が、その目は一層輝き出しそうに見えた。
あの低い山の左の端に、少し日の当たったところがあるでしょう。
彼女はやっと思い切ったように、ベッドから手でその方をちょっと刺して、それからなんだか言いにくそうな言葉を無理にそこから引き出しでもするように、その指先を今度は自分の口へ当てがいながら、
あそこにお父様の横顔にそっくりな影が、今自分になるといつもできるのよ。ほら、ちょうど今できているのがわからない？
その低い山が彼女の言っている山であるらしいのは、その指先をたどりながら私にもすぐわかったが、ただそこいらへんには斜めの日の光がくっきりと浮き立たせている山ひだしか、私には認められなかった。
もう消えていくわ。ああ、まだ額のところだけ残っている。
その時やっと、私はその父の額らしい山ひだを認めることができた。それは、父のがっしりとした額を私にも思い出させた。
こんな影にまで、こいつは心の内で父を求めていたのだろうか。ああ、こいつはまだ全身で父を感じている。父を呼んでいる。
が、一瞬間の後には、闇がその低い山をすっかり満たしてしまった。そして、すべての影は消えてしまった。
お前、うちへ帰りたいのだろう？
私はついと心に浮かんだ最初の言葉を思わずも口に出した。その後ですぐ私は不安そうに節子の目を求めた。彼女はほとんどすげないような目つきで私を見つめ返していたが、急にその目をそらせながら、
なんだか帰りたくなっちゃったわ、と、聞こえるか聞こえないくらいな、かすれた声で言った。
私は唇を噛んだまま、目立たないようにベッドのそばを離れて、窓際の方へ歩み寄った。私の背後で、彼女が少し震え声で言った。
ごめんなさいね。だけど、今ちょっとの間だけだわ。こんな気持ち、じきに治るわ。
私は窓のところに両手を組んだまま、言葉もなく立っていた。山々のふもとには、もう闇が固まっていた。しかし、山頂には、まだかすかに光が漂っていた。突然、喉を締め付けられるような恐怖が私を襲ってきた。私はいきなり病人の方を振り向いた。彼女は両手で顔を押さえていた。急に何もかもが自分たちから失われていってしまいそうな不安な気持ちでいっぱいになりながら、私はベッドに駆け寄って、その手を彼女の顔から無理にのけた。彼女は私に抗おうとしなかった。高いほどな額。もう静かな光さえ見せている目。引き締まった口元。何一つ、いつもと少しも変わっていず。いつもよりか、もっともっ おかしがたいように私には思われた。そうして私は、何でもないのにそんなに怯えきっている私自身を、かえって子供のように感じずにはいられなかった。私はそれから急に力が抜けてしまったようになって、がっくりと膝をついて、ベッドの縁に顔を埋めた。そしてそのまま、いつまでもぴったりとそれに顔を押し付けていた。病人の手が、私の髪の毛を軽く撫でているのを感じ出しながら。
部屋の中まで、もう薄暗くなっていた。